そう、今日のメッセージの主題は心の居場所はどこですか。詩編の100編1節から5節です。旧約聖書お開きになっていただきたいと思います。聖書お持ちでしょうか。お持ちない方手を挙げてみてください。よろしいですか。はい、はい、聖書お持ちない方聖書をお配りしますので、詩編の第100編1節お読みいたします。全地を主に向かって喜びの声を上げよ、喜びをもって主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。5節。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。この聖書箇所から私は心の居場所はどこですか。もうちょっと上げてくれますか、音声お願いします。はい、明日は敬老の日で、私たちは祭日を迎えようとしています。日本の政府の厚生労働省が昨日、敬老に値する100歳以上の人々の人数を挙げました。92,139人です。92,139人の方がなんと100歳以上を迎えられるそうであります。その9割が 90% が女性だそうです。おめでとうございます。男性は圧倒的に低いですよね。女性が9割、100歳以上の方々ですね。これはですね、53年間連続毎年上がっているんです。いわゆる高齢化社会にどんどんどんどん向かっているということですね。第1位はどこだったと思いますか。島根県です。第2位が高知県です。そして第3位が鳥取県です。今日も鳥取県の方は YouTube で礼拝に参加しておられますね。第3位です、日本。おめでとうございます。素晴らしいと思いますね、皆さん。聖書を見るときに、私たちが年を取って白髪が増えてくることは、それは誉れである、栄光である、神様の祝福であるという、その記事が記されて記されていることがあります。私たちはいろいろな人生を送ります。でも100歳以上まで生きるということは大変なことだと私は思います。特に女性の方々、男性よりも希望は、確率は高いですから、頑張ってください皆さん。はい、話変わりますけども、先日私は読売新聞の大阪版の人生相談室というのを読んでおりました。そこに次のような投書がありましたので、皆さんにシェアさせていただきたいと思います。50代の会社員女性です。80代の母についての相談があります。気が強い母は、自分がいつも正しいと思っていて、自分の悪いことは他人のせいにします。感情が態度に出るので、周りも気を使います。私には姉が2人います。以前は少女家族が両親と同居していましたが、父が亡くなった後、母とうまくいかず出ていきました。母は私は母を一人にできず、実家に戻りました。そして次女は私を嫌がり、たまにしか顔を出しません。母は全てを自分に合わせようとし、思い通りにならないと嫌味を言ってくるので、かなりストレスです。言い返すと怒り、一人で生活するから出ていけと言われました。母は元気で、まだ数年は一人で大丈夫かと思われます。育ててもらった恩もあり、このまま出て行ってしまって良いものかと悩んでおります。母は人の話を聞きませんが、本欄は読んでおり相談いたしました。千葉県エスコと書いてました。皆さん、現実にこういう問題はあります。この人生相談は、気の強い母と同居するのが苦痛であるということです。誰でも気の強い人と一緒に住むことは楽なことではありません。こちらがよっぽどできてなければ、それを受容できなければ、大変難しいことですね。そうです。それは物理的に同居することがあったとしても、また親子であっても、いや親子だからこそ難しいと言えましょう。いわゆるしんどいということですね。自分が落ち着く場所が欲しいということです。そうです。ところで、日本は豊かな社会になりました。心落ち着く場所が本当になくなってしまったのではないでしょうか。そのような社会で今非常にブームになっているのは座禅です。座禅が非常に大きなブームに日本はなっております。 アメリカのアップル社の共同創業者であるスティーブ・ジョブス氏が生前この座禅を取り入れて、これに非常に傾倒していたことはよく知られている事実ですね。最近ではビジネスマンの方々がこの北浜島ですが、ビジネスマンの人々からシニアの人々がですね、この座禅を愛好する人、楽しむ人たちが多く増えたそうです。京都の聖来院住職の方がこう言ってます。座禅はパソコンやスマホのように再起動リセットすることです。そういうイメージで捉えてください。こうこの禅宗のお坊さんが言われました。今の時代は経済が発展して科学も進んでコンピューターもすごく発展いたしました。豊かな社会になりました。しかし心を休ませる場所を求めている人は多くいます。そうです、皆さん、座禅は中国にだいたい5世紀から6世紀、日本に入っていたのは10世紀から11世紀と言われております。それより以前にイエス・キリストというお方はこう言われました。これは、ヨハネの福音書14章27節です。ここにいます。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。皆さん、それよりさらに昔、紀元前約1000年の時代、この先ほどお読みしました詩編というその詩歌では、作者はこのように歌ったんです。詩編の100編の1節、全地よ主に向かって喜びの声を上げよう。2節、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれ。3節、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民その牧場の羊。4節、感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入り、主に感謝し皆を褒めたたえよ。5節、主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。皆さん、紀元前約1000年ほど前にこの詩歌が歌われたんです。日本はどうでしょうか。紀元前1世紀どこでどうなってたか全く記憶が残っておりませんから分かりませんね。でも聖書は約今から3000年前のこのような素晴らしい詩歌を私たちに書きの記しております。そして私たちに今日も語りかけてくれるところの素晴らしい御言葉です。この詩編の第100編の1節から5節にはキーワードが3つあります。今お読みいたしましたけども、そこは喜びであり感謝であり、そして賛美という言葉です。この3点はよく考えてみますと私たちの心の居場所ではないでしょうか。私たちが心休まるところには喜びがあるはずです。私たちが心休まるところには感謝の思いもあるはずです。私たちが心休まるところには賛美の思いも私たちから出てくるはずです。この心の居場所、これを人は求めていますね。そうです。ですから今日の私のメッセージの主題は、心の居場所はどこですかというテーマです。誰でも、私たちは若い人でも、またお年寄りの方でも、心の居場所を必要としているんです。では皆さん、聖書が語るこの心の居場所、それはどんなところでしょうか。このキーワードに従って今日お話を進めてまいりましょう。まず第一、それは喜びです。喜びの声を上げなさい。詩編の100編の1節の2節をお読みいたします。全地よ主に向かって喜びの声を上げよう。全地よというのはこの作られた世界のすべてのものよという意味ですね。2節、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれ。皆さん、聖書の神様は、これは天と地とその中すべてのものをお作りになった創造神と言われます。世界には数多くの神々があります。つまり人間が工夫して人間が作り出したところの神であります。天地を作られた神様は誠の神様でいらっしゃいます。私たちを産んでくれた親が何人もいるわけではありません。都合によって親を変えることもできません。親が一人であるように、創造主なる世界を作られた神様は唯一単数であるというのが、これが聖書の教えです。それは古代のギリシャの時代、アテネでも同じでした。宗教神話がとても扱ったギリシャ人たちは、ギリシャ神話に由来するようにいろいろな神々がその当時ありました。 そしてその神々が祀られていたんです。複数の神々があって、こちらの神に行って願いが聞かれなければこちらの神に行こう、こちらがダメならこちらに行こう、そういうような社会の中に置かれていました。そこで神様の伝道者であるところのパウロという人がこう言いました。使徒の働き17章23節お読みします。道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるものをそれを教えましょう。皆さん、知られていない神にどういうことでしょうか。それは私たちがこれまでずっとお祈りしていた、ずっと神様を信頼し、しかしひょっとして私が知らない神が他にいるかもしれない、その神にという祭壇が作られてそこにお参りしてた。つまりこの時代も、いやその前も、人の心の中には宗教心、信仰心というのがあるんです。神を求める思いというのは時代が変わっても国が変わっても全ての人々の内側にやはり与えられた。これは聖書は神がその思いを人に与えてくださったと教えています。そして24節、この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みになりません。聖書は被造物、作られたものは全て神様によって作られた。皆さん、私たちの目に入るところのこの机にしても、そしてまたスクリーンにしても家にしても、どんなものでも作り主がいます。作った人がいなければできません。同じように私たちがこの体を持っているのは作り主がおられる、それは神様だと聖書は教えています。科学や医学や、そしていろいろな AI が進んでも、まだ生物を、生き物を私たちは作り出すことができないんです。これは神様の領域ですね。25節、また何かが足りないかのように人の手によって作られる必要も、ごめんなさい、使えられる必要もありません。神ご自身が全ての人に命と息と万物を与えておられるのですから。ここに興味深いフレーズが出てまいります。神ご自身が全ての人に命と息と万物を与えておられる。つまり私たちの命は、皆さん、これは息するものです。神様が与えてくださっているものだと聖書は教えています。そしてこの世界を作られた神様のご性質は、一言で言うなら愛なんです。愛の神様です。神様は私たちを愛してくださっています。そして聖書は神様の愛について記した書物でもあります。神様の愛を知った人が口から出る言葉が喜びの声なんです。人は座禅をすることによって、黙想することによって、とても良いことです。そこで心を落ち着かせることができるからです。自分自身が再起動されてリセットされるからですね。ですから効果はあります。聖書はリセットされた人が取る第一のことは喜びであると思います。ですから皆さん、私たちの心に、私たちの思いに、いや私たちの顔に喜びが失ってきたならば危険信号です。何か心に心配がある、何か心に思い煩いがある、喜びとは正反対なものなんですね。ある時イエス様がこう言われました。ヨハネの福音書4章14節です。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。今年の猛暑、日本は大変でした。いや9月に入ってももう中旬になっても34度35度というこの暑さが続いております。これは異常ですね。ですからこの暑さの中で水を飲むということは私たちの体が要求することでありますね。ですからイエス様は言われて、私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがありません。皆さん、言葉を発すれば言葉に責任が伴います。私が与える水、これを飲む者は決して乾くことがないと言われた。皆さん、そんな水はあるのでしょうか。この言葉の背景にはストーリーがありました。それは今から約2000年前、イエス様という方がイスラエルのサマリアという地方を歩かれておりました。そこには昔々からヤコブの井戸という井戸がありました。そしてその井戸のところでイエス様は旅の疲れを覚えて休まれたんです。そこにサマリアの女性の方が水を汲みに真昼間に来たんです。 普通水を汲むのは女性の仕事ですけれども、暑い日中に来るのではなくて朝早くか夕方に来るのが普通でした。でもこの時はお昼でした。当時サマリア人とユダヤ人とには交流がありませんでした。いわゆるユダヤ人たちがサマリア人たちを見下げていたんです。ですからサマリア人たちはこのユダヤ人たちをそういう思いで見上げますか、見ましたから、当然関係が良くなかった。この民族間のいわゆる差別という問題がすでにありました。このサマリアの女性は驚いたんです。そこにあるイエス様がユダヤ人であることが分かりました。そのユダヤ人がこのサマリアの女の私に水をくださいという、逆でしょ、むしろユダヤ人だったら命令をして水をくれということができるはずだ。彼女は疑問に思ったんです。そこでイエス様とサマリアの女性との対話がその井戸の傍らで始まりました。そしてその女性にはなんと5人の夫がいたんです。彼女の心がどれほど乾いていたか。この主人なら大丈夫だろう、私を幸せにしてくれる。いや、そうでなかった。2番目3番目4番目5番目、しかも今一緒にいる人は夫ではない、いわゆる同棲生活していた。もうこれだけでも皆さん、この女性がどれだけ心が乾いていたかということがお分かりになっていただけるでしょう。その彼女に向かってイエス様が不思議なことを言われました。それがヨハネの福音書4章13節です。イエスは答えられた、この水を飲む者はまた乾きます、しかし私が与える水を飲む者は、飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。皆さん、泉ご存知でしょう。泉というのは地面から水が湧き出てくるものであります。私は今も忘れることができませんが、1979年イスラエルに初めて行った時のことでした。それは8月、本当に暑い真夏、もうこの四海近郊ではですね、摂氏50度を超える暑さでした。ですから1リットル2リットルのミネラルウォーターをもうすぐ飲んでしまうぐらいの暑さだった。飲んでも飲んでも汗がどんどんどんどん出てくるんです。そしてその時もう水がなくなってしまってどうしようかと思った時に、ガイドさんがですね、いいところがある、それはこの砂漠です、そこは砂漠なんです。砂漠をずっと走ったところにですね、突然前にボンとオアシスがあったんですよ。オアシスはこう池のようになってて、そこにねヤシの木が何本か立って、そこに本当にきれいな水が湧いてて、泉ですから水が下からボコボコボコボコ湧いてるんです。だから尽きることがない、砂漠の中に水があるって、これはもう異例です。皆さん、ベドウィンの人たちは当時の遊牧民がそれを知ってるわけですね。そして動物も知ってます。鹿だとか、そして野生の動物はどこに水があるかよく知ってる。でガイドさんはもちろんそのことを知ってて、私たちをそこへ案内してくださって、私たちはそこの泉の水をですね、ガブガブガブガブガブガブガブってこう飲んだ覚え、記憶はね、今でも思い浮かべております。そうです。そして乾きの中の潤いです。本当に乾いた時に私たちは水を必要とするんです。物理的に私たちが水を必要とするに、私たちの心も私たちの魂も水を必要とする。イエス様はそのことを言われたんですね。私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことはありません。皆さん、なんと力強いお言葉ではないでしょうか。これを言えるのは、言える人はただものではないんです。普通の人は言えませんね。そうです。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。こうイエス様は言われました。するとこの女性は言いました。15節、彼女はイエスに言った、主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。ストレートです。彼女は自分の要求をストレートに言いました。彼女はイエス様から乾くことのない生きる水を受け取ったんです。それは彼女にとってとっても大きな喜びでした。申し上げたように、彼女には5人の元夫がいた。そして次のいる男性は夫ではない。その大きな大きな渇き、この渇きを満たしてくださる方がイエス様であることは、彼女はその時瞬時に分かったんですね。そしてイエス様を救い主として、助けてとして信じることができるようになったんです。愛する皆さん、詩篇100編の作者も、天と地を作られた神様、創造主な神様を知って同じように喜びの声を上げた人でした。それは生ける神様に出会った人の自然な姿です。人がいるべき場所、そこには喜びがあります。私の大好きな言葉、英語の言葉で Enjoy your life、 あなたの人生を楽しんでください。 楽しむところには喜びがあります。そうです、喜び、これは一つの大きなサイン、バロメーターではないでしょうか。皆さんの人生いかがでしょう。一生懸命お仕事をなさっておられるでしょう。一生懸命生きておられるでしょう。とても立派です。でも喜びありますか。思い煩いがありませんか。心配事はないでしょうか。私たち人間いろいろなものを抱えてるんですね。でもこの詩編の作者はその喜びを経験しました。第二のポイント、それは主に感謝を捧げるということでした。詩編100編の3節と4節をお読みします。詩で、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。4節、感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよう。この詩編の作者はさらに歌を進めたのです。天と地を使った神様に感謝して皆を褒めたたえる、神様の名前を褒めたたえた。本当の心の居場所は単に心休まるところだけではありません。つまり名詞形が動詞形となるんです。つまり感謝の言葉となって現れてまいります。新約聖書時代、イエス様がガリラヤ地方で神様の働きを始められた時、約2000年前です。それはカナという村でありました。カナという小さな村で結婚式が行われていたんです。そしてその披露宴が行われました。イエス様とイエス様のお母さんマリア様がその披露宴に招かれていたようです。家族はそのお祝いの時の祝宴の場にいました。ところがその披露宴のただ中で肝心のブドウ酒、お酒がなくなってしまいました。普通は結婚式の祝宴の前には十分準備をするものです。どうしたことか、ブドウ酒がなくなってしまいましたという知らせをイエス様の母に係の者が言われたんです。そしてイエス様はにお母さん母マリアがこう言いました。このことを伝えたんです。そしてヨハネの福音書の2章7節このように記録されております。イエスは給仕の者たちに言われた。水瓶を水でいっぱいに、彼らは水瓶を縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちがそれがどこから来たのか知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。みな初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。皆さん、イエス様はここで奇跡をなさったんですね。水がめというのはユダヤ教のしきたりに従ってそこに置いてあったんです。そこに水を入れさせて、それをイエス様がブドウ酒に変えられるという技をなさりました。このことは奇跡です。つまりイエスが人だけではなくて、人間だけではなくて、神の子である、神ご自身であるということを表した初めの第一回目の奇跡でありました。そうです、世話人たちは本当にブドウ酒がなくなった時はもう失望してメンツを失うわけですから、どうしたらいいだろうかと思ったでしょう。しかし喜びとそして驚き変えられました。そしてその喜びと驚きが感謝の心に変えられていったんです。人々はイエス様に感謝したんです。そうです、皆さん、水がブドウ酒に変えられた。しかもそのブドウ酒はハイクオリティです。良い質のもの、それに変えられた。それを飲んだ人たちは本当にびっくりいたしましたね。皆さん、イエス・キリスト様を信頼する人は、それは喜びと感謝にあります。神は生きておられるお方です。死んだ神ではない、生きておられる神様にあるときに喜びと感謝が与えられます。そこは本当に心を休まる場所であります。神様は私たちに数多くの喜びと感謝を与えてくださるお方です。詩編100編の作者はそれを経験して神様に感謝を捧げたのです。100編の4節を読みします。感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよう。そうです、どれほど彼らは喜んだことでしょうか。そうです、これが実は私たちも経験することができる幸いなことであります。第3番目、それは主に賛美しなさいという言葉です。声を出して神様を歌いなさい、褒めたたえなさいということです。皆さん、気分がいいとき、陽気なとき、鼻歌が出てくるじゃありませんか。寂しいとき、辛いとき、あまり歌は出てきません。で、皆さん、ハイテンションになれば、当然私たちはですね、 この口から歌が出てくるでしょう。でも作者は神様へ、神様への歌を賛美と言いますね。4節こう書いてます。感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。大庭です。神様がおられると広い広いその庭に入って神様を褒めたたえること。そして5節、主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実はいよいよに至る。皆さん、永遠に続くということです。これは私たちは有限の社会に住んでますから、永遠ということが理解できません。なぜならどんな立派な方でも人生をいつか終わらなければならないからです。どれだけの財を蓄えても、どれだけの業績をしても、どれだけ出世しても、どれだけ何々をしても、私たちは人生を終えなければならないんです。でも永遠という言葉は終わりがないんです。ずっと続くんです、永遠。これが神です。それから神は永遠から永遠におられる方と聖書は教えています。この神様が私たち一人一人を愛してくださっているんです。そうです、私たちはこの神様を信じるものです。そしてこの神様に感謝するものです。神様に賛美を捧げるものでありますね。ここに五節に慈しみ深くという言葉がありますね。皆さん、賛美歌で慈しみ深きという賛美歌をご存知でしょう。もう結婚式では、普通の結婚式場でもこの慈しみ深きというのはもう定番ですよ。どこに行っても歌われています。そして総学者であってもクリスチャンでない人でも慈しみ深きというこの賛美歌を口ずさみ歌うものでありますね。この慈しみ深きというこの詩を書いた人はジョセフ・スクラヴィンという方です。この方をちょっと紹介しましょう。彼は1819年にアイルランドのダブリンで生まれました。彼は25歳の時にアメリカに移住いたしました。そして彼は神様を信じる人として、これから生涯を神様にお捧げしよう、そう決心いたしました。皆さん、一つの賛美歌が生まれるところにはそれなりのエピソードが、それまでの背景がありますね。では慈しみ深きという名曲は一体どんな背景から作られたのでしょうか。ご存知ですか皆さん。彼の背景を知って私は本当に感動に包まれたんです。彼はトリニティ大学を卒業してクリスチャンの素敵な女性と出会いました。二人は愛し合い、結婚の約束をしたんです。ところが結婚式の前の日、彼女は友人たちと一緒にボートに乗っていました。すると突然暴風雨がやってきまして、彼女の乗っていたボートが横転してひっくり返ってしまった。友達は助かったんですが、彼女だけは命を落としてしまったんです。その連絡を受けたジョセフ・スクラビンは深い悲しみと、そして失望のどん底に落とし入れられてしまいました。そのショックがあまりにも大きなことであったために、彼の性格はそこで一変してうつ状態に入ってしまった。そして病気になってしまいました。彼は自らの悲しい体験を通して、不幸で貧しい気の毒な人々に、私は自分の生涯を捧げてお助けしよう、お使いしよう、そう決心しました。その後彼はエリザという女性と出会いました。この女性も素晴らしい女性で、彼は彼女を愛するようになって婚約したんです。ところがです、この明るい希望の光が与えられると思いきや、彼女は当時流行っていた結核に侵された。今でいうがんなんです。当時は結核にかかったらもう治ることはまずない。結核にかかって彼女はもう帰らぬ人となってしまった。皆さん、このスクラビンさんは二度にわたって婚約者に先立たれたんです。なんという痛みでしょうか。なんという大きな悲しみでしょうか。彼はそれを体験したんです。そのような深い悲しみと落胆に苛まれました。彼は祈りを持って神様の前に心を注ぎ出したんです。なぜこんな悲しみがあるんでしょうか。なぜ神様おられるならこんなことをお許しになるんでしょうか。その時彼は深い慰めと平安が与えられました。彼は体調が優れないその状態であったんですけれども、詩を書いたんです。彼は詩を書くことが大好きだったんですね。しかし1886年、彼は体調が優れない状態でしたけれども、彼はある日湖畔を散歩している、祈りながら散歩していたんです。どうしたことか、彼は足を踏み外してしまって、その用水路に転落してしまったんです。そして彼はそこで 遺体となって発見されたんです。彼は極めて地味な、そして性別された生活を送った人でした。この慈しみ深きという詩は、彼のお母さんがアイルランドで闘病生活を送っているときに、お母さんを何とか慰めたいと思い彼が書いた詩です。遠いアメリカから、米国から、このアイルランドに書き送った。しかしこの詩が世の中に現れたのは偶然のチャンスだった。それは彼の死後です。彼が生きている間はこの慈しみ深きというのはそれほど脚光を浴びなかったんですね。彼の詩的才能はやはり死の直前まで失われくなる。彼は誰が何が言おうが自分の思いを詩に書いていたんです。そして晩年になって彼が本当に体が弱かったようですね。静養した時に看病していた人が彼の枕元にあったこの詩を読んだそうです。そしてその読んだ看病の人がとても慰めを受けて、その動機を尋ねたんです。すると彼は、アイルランドに残してきた母のために書いたものです、他の人に見せるためのものではありませんよと答えたそうです。その後別の人がこの詩の作者である彼、作者が彼であることを知った時にですね、彼は言ったんです。はい、私が確かに書きました。私は神様と私と作った共同作品がこれです、とこう言ったそうです。この賛美歌はもともとお母さんに個人的に送った詩歌でした。しかし彼の生きている間は発表されなかったんです。発表後もう彼の名を知っている人はほとんどいなかったということです。ところがですね、アメリカの有名なムーディという伝道者の方がいました。またサンキーという有名な伝道者、この二人の伝道者の方がですね、この慈しむ深きを集会で賛美して歌ったんです。それからこの賛美歌が大変知れ渡るようになって、世界中に、そして日本にまで慈しみ深きという曲が広まるようになったんです。そうです、二人の伝道者を通して世界中の人々に慰めを与える成果として知られるようになりました。結婚式で歌われるこの賛美歌にふさわしいです。新しい門出を迎える二人がどんな痛みや苦しみがあったとしても、慈しみ深いお方は神様です。神様が私たちを本当の意味で慰めてくださるお方です。では皆さん、なぜ感謝し賛美するのでしょうか。詩編の作者は神様に感謝し神を賛美する理由を歌いました。三つ挙げたんです。一つは、神様は慈しみ深いお方だ。慈しみ深い、良いことに満ちたお方。英語で goodness と言います。慈しみに深いお方。二番目、神様の恵みは永遠である。永遠に続くものである。三番目、賛美は世々にわたる。いつまでも歌われるものだ。私たちの本当の心の居場所、そこには喜びがあり、感謝があり、賛美がある、そのところではないでしょうか。皆さんいかがでしょう。イエス・キリスト様が十字架におかかりになり、たっと血を流してくださったのは、そのあなたをこの素晴らしい心の居場所に迎えるためでありました。イエス様が十字架にかかりおかかりになって亡くなったのは、それで終わりではありませんでした。いえ、イエス様はお亡くなりになってから3日目に死を打ち破り復活されました。これがイースターです。イエス様は復活されて、つまり死に勝利を収められたんです。ですからこの勝利者である死を打ち破ったお方はイエス・キリスト以外にはおられません。ですから私たちは心を大にしてイエス・キリストを伝えるものであります。このイエス様がおられるところ、そこには喜びがあり、感謝があり、賛美があるのです。では今日のメッセージをまとめてみたいと思います。心の居場所どこですか。そこには喜び、感謝、賛美がありますね。皆さん、あなたは心の居場所、本当の意味で喜びがあり、感謝があり、賛美がある、その場所をお持ちでしょうか。もしお持ちでないならば、今日神様の前に正直に出てください。そして神様をお迎えしてください。神様を信じてください。信頼してください。するとあなたの人生が大きく変えられるんです。最後にこの御言葉、皆さんと一緒に声を出して読んでみたいと思います。そしてお祈りいたします。よろしいでしょうか。3、はい。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。アメン。お祈りいたします。心合わせてください。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。 私たちの人生、いろいろなことがあります。悲しいことやつらいこと、試練なことがよくあります。本当に喜びを失ってしまいやすいものです。この慈しみ深きのこの作詞者であるところのスクラビン氏は同じようにつらい体験をした人です。しかし彼は後世に残る素晴らしい賛美歌を書き残しました。それはクリスチャンとして、神様を信じる者として、正直に自分の心を詩の中で表現いたしました。そのことが後世の大きな遺産となりました。感謝いたします。今世界中でこの慈しみ深きの賛美歌が歌われています。クリスチャンでない方もこの曲を賛美いたします。神様、私たちがこの慈しみ深いお方を、恵みに永遠に続く恵み深いお方を、世々に至る賛美を捧げることができますように、お一人お一人を祝福してください。今日の礼拝に座られた皆さんにお尋ねいたします。いかがでしょうか。あなたの心に尋ねてみてください。自分は自分の心に本当の喜びがあるだろうか、自分の心に感謝があるだろうか、そして自分の唇から賛美の声が出ているだろうか、自問自答してください。そしてイエス様を信頼してください。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉を感謝します。約3000年ほど前にこの詩歌が歌われ、喜びと感謝と賛美が捧げられ、そこに誠の心の居場所があったことを今日私たちは教えられました。感謝します。今日礼拝に集われたお一人お一人が、 YouTube を通して参加するお一人お一人が、この素晴らしい神様がおられる心の居場所に入ることができますように祝福を与えてください。今愛する方々がそれぞれお祈りされましたが、その祈りに神様がお答えくださり、祝福を注いでくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。